どうも、にぼしわしいわしです。女本話第55回です。この番組はにぼしわしのいわしが読んだ本の感想を主観と偏見で報告するラジオとなっております。苦情やクレームは一切受け付けておりません。その鬱憤は、強さ乳突筋のストレッチをするなどして発散してください。はい、2週続いて、2本一緒に撮ってるんですけれども、前回の綿谷りささんのかわいそうだねと、はい、どうでしたかね、前回の分はね。かなり私は食らった本だったので、なんか魅力が伝わればなと思うんですけども、難しいですね、本の要約みたいなのは。私YouTube で学識サロンをよく聞くんですけど、あれ本を一冊の方ね10分で要約してくださってるんですけども、まあもう聞き流しても入ってくるし、もちろん見ても入ってくるし、なんかすごいなと思って。でどっかでやっぱりその私そう喋るのがあんまりこうペペペペって喋られへんから、どうしたもんかなっていろいろ調べてたら、やっぱりこれはアウトプットなんですって。アウトプット次第らしくて、だからできるだけ読んだ本とかをそのおーって読んだ後に読後感をこうなんていうんですかね、体の中になじませる時間で終わらせずに、その後ちょっとこうあらすじまとめたりとか、なんか感想まとめたりすることでちょっと話を上手なったらええなと思うんですけど、皆さんはどうでしょうか。なんか昔より言葉が出にくいなっていうのがすごく思っていて、こう単語だったりとかね、まあ今日もこの12分の間にね、何回何かとかね、とかあととか言うのか、皆さん数えてみてほしいと思うんですけれども、まあね、ほんまにもうスマホやね、これはスマホですわ。最近その SNS の制限つけました、スクリーンタイム、はい、しげみうどうさんがしてるの見て、はい、だからちょっと各 SNS30 分ずつしか見ないというね、徳原旅行はあれですね、あのツイッター開く回数を減らすためにツイッターに開いたら何かを投稿するっていう、その地獄のような所業を課してましたけれども、なのでそのタイムライン上にその徳原旅行が開くたびに何もこうつぶやくことがないときに、あの人自撮りを上げるんで徳原旅行まみれになってましたけども、はい、全面の徳原旅行が。というわけで、はい、じゃあ今日の本ですね。はい、これは、夏木志保さん先生の二木先生という本でございます。これは必読ですね。はい、一気に読み上げました。こうなんていうのかな、スリリングなんでずっとハラハラドキドキしてるんですけれども、もうちょっと嫌やなって思うところもいっぱいあったし、やめてくれもうそれ以上掘り起こすのはって、もう穏やかに行きましょうやみたいなところもすごくあったんですけれども、まあ、最終的にはすごく切なくでもこう丸く収まってて希望が見えるみたいな感じですね。絶対絶望のまま終わらない感じでした。はい、あらすじはですね、とあるこう秘密を持っている先生 とクラスで浮いた存在の田井中君という男の子の話ですね。はい、いや私はこの田井中に感情移入ができなくて、正直ちょっとできる人とできない人がいるんですけど、多分私はちょっとできなくて、クラスで浮いてるんですよね。クラスで浮いてる自体は私もクラスで浮いてたことがあるので、そこはかわいそうやなって思うんですけど、この田井中はちょっと話がずれちゃうんですよね。相手への、コミュニケーションを取るときに相手が欲しい言葉を、欲しい言葉というか欲しい返答を出せなかったりとか、変な一個変なところずれたところをこうなんていうんですかね、ちょっとピンポイントにずれたみたいな感じの返事をすることで、やっぱりもうこの学校では浮いた存在になってしまうと。で変だ変だと言われ続けて、聞いてらってるだとかそういうこと言われ続けて、それが嫌だったみたいな。ただでもお母さんとかに相談しても、あなたが賢いだけなのよ、周りが下なだけなのよみたいなことを言われて、 まあ、自分は特別なものなんだと思っている。 でもこの変だと言われることは嫌で、どうにかこう変えたいとは思ってるけれども、やっぱり環境が、そうさせてしまってる、卑屈にさせてしまってる、自分の努力をしようという方向まで向かない、周りが悪いという感覚になっているっていうところが、まあ、自分の悪いところを見つめ直せれてないんですよね、タイナカは序盤ね、はい。で、まあ、そんなタイナカが、まあ、学校生活も鬱憤が溜まったりとかしてたら時にですね、まあ、二木先生のとある秘密を入手してしまうんですよね、はい。でそれでですね、タイナカはまたそこから賢いのがまた腹立つんですけど、そこからまた二木先生を詰め寄るようなことをしてしまうんですよね。でその詰め寄った結果、最終的にタイナカと二木先生の心情の変化だったりとか、クラスの、まあ、変化だったりとかっていうのに、まあ、関係してくるような感じですね、はい。クラスで浮いてる子とかって、まあ、私も浮いてたから分かるんですけど、その例えば、まあ、このタイナカの場合やったら、まあ、仲間外れの状態にはなってて、いじめとかは絶対何があってもダメだと思うんですけど、その、まあ、仲間になろうとしてくれてる子もいるんですよね、タイナカが浮いてるのを見かねてね。でもそういう子に対してもやっぱりこう、まあこれは難しいけど、そういう子に関してもやっぱりちょっと違う返答してしまったりとか、変だねって言われてしまったりとかしちゃうんですよね。でそこでですね、なんかやっぱりそうなのかっていう感じじゃなくって、やっぱり自分が何が悪かったんだろうっていう方向にやっぱ向きづらいと思うんですよ、さすがに。やっぱりこの高校生とかって自分が間違ってないって思い続けたいじゃないですか。そんな自分が悪いと思っちゃうとやっぱ潰れちゃうじゃないですか。ただでも自分が悪いのかもしれないという、潰れちゃってしまうような出来事って絶対必要で、自分の中で、難しいですけど、自分がまあ絶対この芯は揺らがないぞって思っていることと、周りの人たちをよくよく観察して自分が迷惑を被ってるんじゃないかって思うところを直していこうって思うかどうかっていうのは、かなりこう表裏一体というか難しい部分で、自信を持たなあかんのか、それとも自分を変えていかなあかんのかみたいなところは自分で決めていかなあかんけど、まあ、高校生の時点ではかなり難しいとは思うんです。ただやっぱり自分がなんか、自分って多いな、自分がなんかこう、変だと言われ続けている理由っていうのは探るタイミングがあればなって体中に対して思ってて、これを、まあ、二木先生が作ってくれるんですよね。でもこれは二木先生をわざと作ったのか、それともタイナカにこう詰め寄られてしまった結果そうなったのかは分かんないんですけど、このタイナカ君という一人の男子高校生の成長とを見ると、やっぱり人は変われると思ってしまいますし、こういう経験を詰めることの幸せさみたいなこともちょっと思ってしまいます。ひどいことをしたんですけどね、タイナカは二木先生に。で二木先生は二木先生でとある秘密を持っていて、その秘密を隠しながら生きている。でそれに対して若い頃は葛藤があったけど、今はその生き方という部分で確立しているものがあって、自分はこうしようと決めている。ただまあそういう体中にこう詰め寄られたことによって、そこの気持ちも揺らいだりとか、今後どうするか、どうしようかなってちょっと揺らいだりとかするという感じですね。そう、難しいですけど、まあ最初は私は体中がめっちゃ嫌いやったなと思いました、はい。もうほんまになんかむずいですよね。自分の心を大事にして生きていくことがいいとされる時もあるし、自分を変え ていかなあかんってことがいいとされる時もあるし、まあ、先週のその渡りさんかわいそうだねもそうですけれども、やっぱりその人に寄り添うことによって自分が壊れちゃうっていう結果もあるし、なんか何が正しいんかなっていうのは考えさせられましたし、結局はバランスなんだろうなとか思ったりしました。ただなんかやっぱり自分を変えずに行くぞとする支援を持って行くぞっていう人もかっこいいと思うんですけど、それってある意味その自分以外の要素への拒絶の部分もあると思うので、私は生き方としては、まあ、真ん中にぶっとい芯があったとして、その周りはホワホワで生きていきたいなってこの本を読んで思いました。周りホワホワで、自分と違う考え方の人とか自分と違う生き方とかをちゃんと受け入れて、自分がそこがどうなの、間違ってないのかな、どうなのかなっていうのを考えてから、ちょっとこう自分を変える判断にしたいな、拒絶はしたくないなっていうふうに思いました。皆さんどうでしょうか。はい、31歳って感じですね、今の会話は。はい、ちょうどこの青年期ぐらいに考えることなんじゃないかと思いますね。はい、こじらしております。というわけで、女本話以上でございます。もしこの本を読んだという方がいらっしゃいましたら、感想を聞かせていただけると幸いでございます。またレターの方もお待ちしておりますので、お便り欄から送ってください。それでは以上、女本話でした。ありがとうございました。